皆さんこんにちは。美食王国盛岡がお送りする畑と食の街中学会アゲインの時間です。今回は盛岡ファンダイニング2023にて開催された特別編アゲインということで、玉山温泉ラボ一の渡り渡りさん、佐藤牧場の佐藤康之さんのお二人をゲストにお迎えし、新発売となったホエイリキュールをはじめ玉山地区の食と脳のお話を伺いました。当日の会場の様子と一緒にお楽しみください。
なんといっても、お二人から今回お話を聞きたい、お話ししていただきたいのはですね、前にこちら並んでおります。ちょっとせっかくなんでちょっとお持ちいただいてもよろしいですか。こちら見えてないかもしれないんですけれども、これ最近新聞とかにも実は出たりしていたんですけれども、こちら何ですか。
こちらがですね、ホエイを、利用した盛岡ホエイリキュール、今回は北限のゆずという名前の商品ですね。
はい、ホエイのリキュールということでですね、こちらのそのホエイが佐藤牧場さんのホエイを、
そうですね、佐藤牧場さんの生乳を使った、そこから、チーズ製造するんですけども、そこから出たホエイを使った商品になりますね。
はい、なるほど。ホエイちょっと詳しくちょっとお聞きしてみたいんですけど、佐藤さん、ホエイじゃどういうものか。
皆さん、チーズはよく食べる方は食べるかと思いますし、一番、見るって言ったらあれですけども、ヨーグルトをこうパック開けると上にこうなんか汁浮いてますよね、あれがいわゆるホエイっていうものなんですけど、こちらのホエイはですね、チーズを製造した時にこうチーズってこの生乳をですねこう低温で殺菌して、そこに乳酸菌とかレンネットっていう、こうチーズに、生乳をガチッと固めるこう成分があるんですけれども、その成分がこう牛乳に効いてくると、すぐ見た目はなんだろう、パンナコッタのような、プリンのような、見た目の感じになるんですけども、あれをですね、チーズにするときカットするんですよね、1センチ角とか、2センチ角ぐらいに。そうするとそのキューブの中からですねこう白濁した液体がこうにじみ出てくるんですよ、それがいわゆるホエイっていうやつで、ヨーグルトから出てくるホエイをちょっと酸味があるんですけど、あれを酸ホエイって言って、今回のは甘いホエイということで、缶ホエイっていうやつなんですけども、それを使った、ものになるんですよね。岩手県でもホエイっていうものがそもそもあまり、目にすることもなかったりするんですけど、うちではそのホエイがすごく出るっていうのでね、商品化っていうことで、なんかいろいろ考えてて、今回こういう形になったんですけども、いろいろ喋っちゃうとすげえ長くなったので席に座ってたり、この後、ダイニングの方ではチーズもちょっと販売できますので、そちらの方でいろいろお話聞きたい方がいたらぜひよろしくお願いしたいと思います。
はい、ありがとうございます。すごい気になる多分話がたくさんあると思うんですけれども、まずすごい佐藤さんからもちょっとお話をなんか喋った方が多分ちょっと緊張解けてくると思いますので、佐藤牧場さんも、どのような牧場なのかというのをまずざっくり概要というかお話とか、飼っている牛の頭数とか種類ですとか、その辺もご紹介いただいてもよろしいですか。
佐藤牧場の佐藤と申します。
はい、ホルスタインは飼って、
そうですね、
なるほど、
はい、80頭ぐらい飼ってまして、そうですね。
はい、ありがとうございます。玉山の方。
あ、そうです。玉山の。
はい。
おいでスキー場があるんですけど。
おいでスキー場、はい。
その下でやってます。
その下あたりで、
はい、はい。
牧場をやってらっしゃってて、で、なんかお話に聞くと、こう一ノ渡さんも、そうですね。一ノ渡さんも玉山で、で、すごく先輩だって。から地元で頑張ってらっしゃったというか、
そうですね、小中高と、先輩で、同じ消防団にも属してまして、
なるほど、
本当に大先輩で、
なるほど。なんかその2人がこうして一緒に食を盛り上げるためにまたタッグを組んでて、なんかすごい熱い 少年漫画みたいな、なんか気持ちで僕お話を伺っていたんですけれども、すごくそのあの佐藤牧場さんのっていうこの名前を冠するというか、そういうふうに銘打つのってすごく大変だという話をお聞きしまして、なんかその話もう一度お伺いしてもよろしいですか。
あの、はい、そうですね、はい、皆さんあの牛乳飲まれてる、まあ、今日も飲んできたよっていう方、うんうん、
挙手、あ、すごい、いらっしゃいますね。
あんまりいないですね。皆さんが飲まれる牛乳って、まあ、例えば、まあ、玉山地区から、取られた牛乳だとか、まあ、盛岡の、まあ、どこどこ地区のっていうのが全部一食単の大きいタンクに入って、まあ、そこからその牛乳っていう形、まあ、商品化されて皆様のお口に届くと思うんですけど、まあ、これに関してはそうじゃなくて、この、まあ、例えば盛岡の酪農の産地って言ったら、まあ、産地というかね、そういったところっていうと、まあ、いわゆる玉山になるんですけれども、まあ、せっかくこういう素晴らしい先輩がきちんとしたこう農業をやってて、まあ、そういったのを少しでも今やっぱり酪農とかそういったところはすごく大変だっていうのを結構新聞だとかニュースでやってると思うので、そういったのを少しでもこう押し上げられるような形でやりたいなと思ってて、今盛岡短角牛ですとか、まあ、いろんなこう牛がこう、まあ、枝肉になって皆さんのお口に届くまでっていうのはあるんですけど、このどこどこさんの生乳っていうのがそういう形ではすごく、まあ、ないんですよね。まあ、盛岡もそうですけど、岩手県でもやっぱりこの、まあ、酪農家さんが工場を持ってたりすると、まあ、そういった形でこのどこどこさんの牛乳っては届くんですけど、盛岡だとそういったの一切取り組みがないし、なんかちょっともったいないな、私自身もまあ農業やったり、まあ、酪農っていうのをまあ携わってきてましたので、まあ、そういったのでは、ね、少しもうちょっとこうなんかやれることがあるんじゃないかなと思って、この生乳を使うっていうのって実は結構ハードルが高くてですね、まあ、本当に、まあ、大きく言うと、まあ、東北全体を巻き込むような形でこの佐藤牧場さんの生乳、盛岡のここどこどこの農場の生乳を使うっていうことですよね、はい、それですごく難しくて、その担保を取るまでにやっぱり数ヶ月かかってやったんですけれども、うん、うちの方では、まあ、佐藤牧場さんともう一軒の、まあ、牧場さんとこう一緒そういうここのを使うよっていうのを OK もらったっていう感じなんですけども、なので本当に今回に関しては佐藤牧場さんの 100% 生乳を使った、まあ、商品という形、まあ、ジェラートとかチーズもそうなんですけども、まあ、そういった形では、盛岡市初のまず取り組みという感じですね、
はい、牛乳なんかあの商品になってるのはなんか例えば名産地の何々牛乳とか何々乳牛とかこうあのいうのがこうパッケージングされているけど、それっていうのはたくさんのこの牧場さんがあって、そこから、取った、牛の乳をもう全部タンクにまとめちゃってるからこう牧場の名前が出てこないっていうのがちょっと確かにあのなんかその話を先ほどお伺いして、あ確かにそこすごい無自覚だったなと、なんかお野菜だと誰々さんのところのお野菜だと安心して美味しくて、牛乳とかは考えてなかったなとか思ったりしました、はい、ありがとうございます。ちなみにその佐藤牧場さんとはあの、いつ頃からその佐藤さん何代目とかっていうのはありますか。
多分祖父から、
あおじいさんの代目、3代目ぐらい
ですね。そうですね、はい、
ずっと同じ地区でやってらっしゃる。
そこは変わらず、はい、
なるほど、なるほど。で、そのまあ、なんていうか一ノ辺さんのお話の前まではその同じようにというか、牛乳を普通に出荷されてとか、なんだろう、独自のなんでしょう、ごめんなさい、普通にあの牛を、飼育されて、そこから、乳牛がメインで、
あ、はい、そうですね、乳牛だけです、
はいはい、で、取った、牛乳はあの先ほど一ノ谷さんのお話にあったようになんか一つにまとめられてしまってというのが普通なんですかね。
はい、まあそうですね、普通酪農、まあ、やってる方々とか見たことあると思うんですけども、あのタンクローリーがこう、ね、はい、朝酪農家さんのとこに行って全部この牛乳、まあ、生乳を、ね、全部その吸って、まあ、それを各家庭、まあ、各酪農家さんを回って、あと最後コールドセンターっていうとこに行って、うん、まあ細菌検査、抗生物質検査だとかを受けて、それがまたさらに別の まあ、各工場に運ばれて牛乳になったり、まあまあ、チーズだとかそういった加工乳、うんうんうん、加工原乳という形で、まあ、各工場に運ばれていくっていうような感じですね。
うんうん、なるほど、ありがとうございます。はい、なんか別に暗い話じゃないわけじゃないんですけど、たまたまちょっと数日前ぐらいにこうなんか SNS かななんかのニュースで牛乳を輸入するために大量にこう捨てちゃってるみたいなショッキングな動画を見ちゃったりして、なんかすごいそういう結構大変な業界に なのかなとかも思ったり勝手にしていたので、こうしてなんでしょう、盛岡、純盛岡さんといっても、むしろもうなんかもっと絞って玉山さん、おいでさんっていう風にこうしていってもいいのかなとかも僕は思っていたりして、すごい、なので皆さんも本日この後ディナータイムでですね、リキュールの方をちょっとこう味見することができますし、チーズも販売もしておりますので、気になったらぜひ買ってみていただきたいと思っております。一旦ちょっと話戻るんですけど、一ノ渡さんの、玉山温泉ラボという方にもお話を聞いてみたいんですけれども、はいはい、僕が、お会いしたのが、2年前に、また美食王国盛岡の企画でホリデーファームというユートランド姫神の畑借りられるんですけど、そこでそばを作っていくという企画の中で、そのユートランド姫神さんの施設内で温泉ジェラートというジェラートを売っていらっしゃいましたね。
は
い、
そうですね、まあ、温泉ジェラートという名前もあれなんですけど、まあ、そういう、まあ、なんだろう、盛岡で言ったらちょっと外れにあるんですけど、最北端のジェラート屋さんなんですけど、すごいちっちゃいところでやってるんですけど、まあ、これも、まあ、佐藤牧場さんの生乳使ったり、あとは地元産とか、それこそ産直に出てる野菜ですとか、まあ、そういったものを使ったジェラートっていうことで、毎朝、まあ、今日もそうでしたけども、まあ、手作りのジェラートっていうことで、まあ、やっぱりちょっとね、今すげえおしゃれな名前とか出てますけど、いろんなジェラート屋さんとかどっちかって言ったらね、お年寄りが多いんだよね。難しい名前つけても分かんねえなと思ったらユートランドっていうと温泉施設でもあるので、はい、まあ、温泉施設にあるジェラートだったら誰でも子供でも分かると思ったんで、はい、そういう名前にはしたんですけど。
なるほど、はい、はい、でも確かにその湯上がりに僕らもそば作りの作業の後温泉入って、じゃあ冷ますというか甘いもの食べようということで、温泉ジェラートさんも直感で分かりますもんね。あ、温泉とジェラートだっていうのがすごくいいなと思ってました。で、企画の中で僕も食べさせ、何度か終わった後に食べたりもしたんですけど、ポポも僕2年前初めて知って、うなずいてる方も何人か、盛岡で取れるんですか、あれは、果物。
そうですね、はい、まあ、果物、まあ、東南系って言ったらいいのかな、まあ、果物で、まあ、ただ寒さに強いんですけど、まあ、おいでとか玉山だと普通に庭木として、まあ、生えてるような感じで、まあ、まあ普通だったら大体ね、なんていうのかな、まあ、秋になったら、まあ、アケビに似た臭いので、なんか皆さんも見たことあるかもしれないですけど、まあ、普通に自家消費だとか、まあ、産直でねちょっと短い期間だけ出るっていうやつなんですけども、そういったのをまあちょっとジェラートにしてみたりっていう感じで、はい、まあ、森のカスタードって言われてるんで、まあ、食ったことある方は分かるんですけど全然違いますよね
カスタードではない
ないですけど、まあ、食べて美味しい、まあ、うんっていう人もいますけど、はい、まあ、独特なそういったフルーツですよね。
バナナのような感じかなって思う。
そうですね、はい、食感で言ったらちょっとバナナっぽいような洋梨のような柿のような、はい、まあ、どっちつかずみたいな。
すごい、なんでたくさんやっぱ季節ごとに商品が変わっていて、僕すごいかぼちゃにハマって何度かかぼちゃ連続で食べたりとかもしてましたし。
そうですね、やっぱりなんだろうか、そのジェラートっていうのはその、まあ、季節を取り入れられやすい、まあまあ、アイスといいますか、そういったものであるんですけど、まあ、やっぱりそのあまり野菜だとかそういったのが得意じゃない子もやっぱりこうミルクにこう入れることによって、あ、食べやすくなったり、まあ、食育にもつながるのかなと思って、この地元素材をメインで取り入れてます、
うんうん、なるほど、そっか、地元の素材っていうのはやっぱこだわりとして持っていらっしゃる、はい、
そうですね、まあ、佐藤牧場さんしかりなんですけども、うんうん、基本的にはその生産者の顔を見たことがないっていう、まあ、生産者の顔を全員知ってると言ったらいいかな。
あ、なるほど、
はい、そういった人たち のみ使わせていただいてますね。
なるほど、はいはい、僕らの2年前のツアーで お伺いした、玉山うるおいいちご園という盛岡市内でいちごを玉山の方でいちごを作ってらっしゃる方も温泉ジェラートさんとコラボしてプレミアムいちご削りいちごソフトジェラート
あれですよね。いろいろその時期で変わって、はい、去年だ と, 夏いちごクリームチーズっていう名前で出してましたけど、
はいはい、っていうのもやってらっしゃっててすごく玉山の食周りが盛り上がってるなって勝手にこうファンクラブ事務局として言ったら玉山のニュースをすごくよく聞くのでそれをきっとこう、まあ、引っ張ってるというかその、中心で盛り上げてくださってるのがやっぱ一ノ渡さんですしそれから佐藤さんもだろうなと僕は勝手に思っておりました。お二人のそのじゃあ一緒に何かやろうというかそのっていうのはどういうきっかけだったりしてどういうつながりでというのを聞けますか。
まあ先輩なので
先輩なので、
まず全然知らない人ではないので、はい、まず私から勝手に声優を使わせてくださいという感じでお願いをして、はい、安幸くんからいいよっていう話だったので
安幸くんなるほどそういうふうに呼んでやってそのあそうかその小中高の時からもうご存知でっていう感じ。
あ、まあまあそうですね。まあ当たり前にというか。
当たり前に、はい、そっかそっかそっか。なるほど。でお話しあった時ってどういう気持ち、どういう思いだったというか、一ノ渡さんからそういうお話が来たっていうのはどう思われました。
まあ、地元の渡さんが、はい、こう地元を盛り上げようと、はいはい、頑張ってるのを見て。こっちも嬉しかったし、うん、はい。
なんか頑張ってらっしゃるのなんか知ったりっていうか聞いたり
とか、ね、聞いてまして、はい、はい。
で、その中でじゃあなんか自分のところでもお話が来て、じゃあそれなら僕でというか自分でできることがあればみたいな。
そうですね。まあ、いいよと。
なるほど。ありがとうございます。そうか、それでジェラートの生乳もですし、チーズも。ですし、このリキュールの保冷も
そうですね、はい、
なるほど、ありがとうございます。なんかちなみに今後の展望というか
まあ一応盛岡でこういった形でねその地元区切って、まあ、農家さんを区切ったやり方はうちしかしてないのでやっぱりこの、まあ、ジェラートまあ、ジェラート、あとカップアイス、まあ、チーズも今はその、まあ、ハードタイプじゃなくていわゆるモッツァレラチーズですとか、まあ、ボッコンチーニとかそういったタイプのを作ってるので、まあ、今後はハードタイプですとか、まあ、リキュールに関しても、まあ、柚子っていうと、まあ、東北とかだと、まあ、ちょっと冬のイメージがあるので、まあ、ちょっと夏の果物を使ったものですとかそういったもの、まあ、あとはホエーっていうのはやっぱりチーズ作るとその都度大量にこう出るのでまあなんだろうまあ、そういったのではちょっとホエーを活用した、ね、付加価値のある商品作りっていうのにはどんどん取り組んでいきたいかなとは思っておりました。
なるほど。なんかニュースの記事読ませていただいた時はそのどうしてもそれが廃棄になってしまうってことで、でそれを活用できないかみたいなところも思いとしてあったっていうのを伺っていました。
は
い、
そうですね。ホエーってやっぱりこのチーズになる部分は本当に牛乳のまあ濃いような感じで、でホエーってあまり見向きもされないんですけども、ホエープロテインっていうとなんとなく皆さん聞いたことあるかなとは思うんですけど、まあ、ホエープロテインかソイプロテインか、まあ、大体2択ぐらいだと思うんですけど、やっぱりこのホエー自体が飲む美容液って言われてるぐらいすごく体にはいいので、まあ、私こうモッツァレラだとかこのボコチーニ作る時の封入液っていうのは大体皆さんよく売られてるのを見るのは大体食塩水だとか、まあ、水道水入れてるのが多いんですけど、うちではホエーも一緒にそのまま入れてるので、まあ、チーズのなんていうのかな、うちそのモッツァレラ系にはその食塩添加してないんですよね。なので老若男女問わず食べていただけるようにはしてるんですけど、まあ、そこにまあ一緒にホエーを入れる風乳液としてホエー入れることによってこの牛乳のうまみですとかそういったのをそのまま閉じ込めるような形の商品作りをしてるので、なのでまあそういったのはホエーな捨てずに、まあさっき橋本先生が言ったようなそのシチューの牛乳の部分をホエーに変えてみたり、はい、何かそういった形で使っていただければまあ嬉しいかなとは思って、はい、
レナさんがすごいびっくりされてました。そっか、そっか、ホエーはそういういろいろなまだ使い道は 試されてないみたいな感じなんですか。
そうですね、はい、ほとんどがやっぱり廃棄ですとか大手工場の場合はそのホエプロテイン、まあ、北海道とかだとホエ豚とかそういった形では使われてるんですけども、まあ、全国的には基本的に廃棄だとか、まあ、うちではまあ畑も持ってるんでそこにまあ発酵液としてまあ撒いたりはしてるんですけど、基本的にはまあ大体こうあのもったいないんですけど、まあ、ちなみにこれもあの飲む美容液だとかすごくあのいわゆるなんだ発酵液なので、今ね腸活ですとかあの微腸とかいろいろ言われてますから、そういったのにすごく人でも2つも活用できる商品というかものなので、まあ、ぜひぜひなんかそういったのでね、いろんなところとコラボしてやれたら嬉しいなとは思っておりました。
いやすごいパッケージもすごく可愛くて、あのすごい手に取りたくなるような、はい、ぜひなんかあとあのお時間ある時にちらっとこう手元に取ってみていただいたり、ちょっと本日はあの販売物の方はできて、あの下の方でも保有できるのはできないんですけれども、あのユートラと姫神の方では、
そうですね、あのユートランド姫神というところと、あと花巻空港2階の宮沢商店さんで販売をさせていただいてましたので、はいはい、よろしくお願いします。
はい、ユートランドに行けばそのジェラートもやってるし、あとチーズも売ってます。
そうですね、産直ではあの温泉ジェラートちょっと K2 カーはお休み、あとはちょっと私が不在だったりスタッフが不在の時はお休みはなりますけども、一応その産直の方ではカップアイスですとか、まあチーズまたはこのホエリキュールっていうのは購入できますので、
はい、はい、ありがとうございます。ぜひぜひ、まあ、あの本日味見をしてみてっていうのもあのだと思いますし、あとはこの思いを聞いて、その玉山地区であの牧場ですごい牛をあの大事に多分育てていらっしゃる佐藤さん、それからそのもっと盛り上げていこうという一ノ渡さんの思いも込みであの応援したいという方は、ぜひねユートランド姫神の方にも足を運んで、ぜひぜひそちらを楽しんでいただければと思います。なんかあのどうでしょう、最後に、まあ、結構商品の、どこで買えますよとかもありましたけど、最後になんか PR というか、まあ、今後のなんか皆さんにお伝えしておきたいというか、今後自分とどういうふうにしていきますよみたいな、どういうことやっていきたいなみたいなとかありますか。なんか、
まあ、国としてはいわゆる国商という形なんですけど、まあ、そうじゃなくてやっぱり地元を一回盛岡とか岩手のところをでもう一回見つめ直してもらって、
地産地消を
そうですね、まず地産地消のギュッとしたのをやっていただいた方がやっぱりあのすごく目に見える形で皆さんが還元して、まあ、購入していただければそれを酪、ね、農家さんですとかこういった牧場をしっかりやられている方に還元するような形になるので、そうじゃないとやっぱりこうね、まあ、盛岡そして玉山って本当に人が今すごく少なくなっているので、そういったところがすごく後押しになるのかなとは思いますし、まあ、ちなみにうちの商品今ここら辺の近くですとワクワク広場さん、フェザーの地下1階、
はい、
1階でしたけど、あとは M ファームさん、
はいはいはい、
ゾッコン広場さん、
はいはい、
休物が28日でちょっと閉店するらしいですけど、はい、監督さんでもちょっと扱ってたりしますので、ぜひぜひよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。佐藤さんも何かお声いただけますか。はい、
あ、毎日一生懸命牛乳しろって言って皆さん頼んでください。
すごくよく伝わります。ありがとうございます。あのその地産地消っていう話が出ましたけど、そのなんか、地産地消にさらにこの人過去を加わるのがすごくあのこれからというか、あとは盛岡っていう場所がすごくあるのかなと、その地産されたものがそのままだと消費者までこうつながっていかない部分に、まあ、一ノ渡さんですとか一個手を加えて手を取りやすい形にして、でそれで地消につながっていくっていう一つの形なんじゃないかなと思って、すごく僕もあの楽しくいつもあのお話聞いたり楽しくいただいたりしておりました。はい、ということで、お時間となりましたので、畑と食の町中学会はこれで終了となります。佐藤牧場佐藤さんと、玉山温泉ラボの一ノ渡さんでした。ありがとうございます。もしもあの直接聞きたいこととかありましたら、
玉山温泉ラボ一ノ渡渡さん、佐藤牧場佐藤康之さんのお話いかがでしたでしょうか。 このイベントの様子は美食王国盛岡公式ウェブサイトに写真をたくさんアップしています。美食王国盛岡ファンダイニング2023で検索してぜひご覧ください。美食王国盛岡では今後も生産者と消費者をつなぐイベントを企画していきます。これからも引き続き応援よろしくお願いします。